今日の水戸黄門様は、先週に引き続き、元警察庁長官で、現在日本国際警察協会会長、兼高正人先生、元朝日新聞政治部記者で、メディアウォッチ100代表の今西光夫先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はずっとこの2週、
はい、
歴史とかいろんな話しましたけど、
はい、
ちょっと今週は政治の話を、
はい、
何でか言いましたらね、実は今が日本が10年後どうなるかっていう一番大事な時期なんです
。ターニングポイントに来てるんですか
今。何でか言いましたら、
はい、
従来なかったような、まあイランの問題でもね、ロシアの問題も、
はい、
戦争の形自体が変わってきてるでしょ。
そうですね。
ということはやっぱり今日本の政治を本当に経済もいろんな部分を含めて真剣に、
はい、
今やらなね、うん、手遅れになってくるんです、
うん、どんどん引き離されてしまいそうですね、うん、
それ今でも、もう今から30年前の日本と、
はい、
今と世界がもう日本の評価ベタ打ちですから、
うん、
もうどうしようもないですね。
ね、
そういう面ではまずね、僕いつも気になるのはね、国他の、 経済も含めた水準を決めてるのはね、
はい、
大学レベルなんです。
お
その国のトップの大学が世界でどの程度の扱いを受けてるかって、これね、経済とかね、技術とか全部関係してくるんです、
はい、
東大ってね、大体ね、何倍あれでも10倍以内楽に入ってたんです、
うん、前はですね、
今もうどうしようもないですね今、うん、ちょっと前まで29位ぐらいでうわ思ったら、今それよりもっとおって
ん。あ、そうなんですか。
ボロボロ、
うん、
だからそういう面では日本は、だから成長してくる国の、
はい、
目安というのはね、その国のトップの大学が世界的ランクに何番目かです
よ。うん、確かにそうですね、うん、
だから日本みたいに大学のねレベルがね、世界的に落ちるいうことね、全てが追ってくるんです、
うん、
そう、戦後っていうのはええなと、何にも日本はもう負けて何もなくなったけれども、やっぱり戦前の教育はきっちりしてたから、それ立ち直れたんですよ、
うんうん、
元はやっぱり教育でね、その先週今西さんが言ったみたいに、やっぱりね、その教育のもとをね、
はい、
お前らで頑張れよって突き放して、
うん、
で独立行政にしてしまったら、
ね、
自分で、ほんで先週長官が言わったみたいに補助金もなくなるのよ、
ね、え、
国立が補助金なくなるいうのは商売せいうことでしょ、
ね、どうやってやっていくんですかね。
そう、だから今長官、これ東大といえども国立の部分で補助金なくなったらどうやるんですか、
ね、そうですかね。だから基本的な学費とそれから寄付、
それで寄付飽きませんもんね。
だから寄付今一生懸命始めてるみたいですけど、
それで税金かかりますもんね、
うん、
それ日本ぐらいじゃアメリカに寄付したらその分税金いらん、
あ、そうなんです
か。それ大金持ちはどんどん寄付してる、母校に、
あ、それでそういう文化なんですね。
そうそう、でその寄付するいう行為が何に言ってるか言ったら、
はい、
若くて頑張ってる、
はい、
若い子のやってるものに、
はい、
投資してあげよういう発想につながる、
うんうん、そうですよね。
それ日本は、うん、まあお金は銀行やと、
はい、
銀行の査定っていうのは未来じゃない、
うん、
あんたとこ未来伸びるから貸したるわいう、
うん、
アメリカはそういう国や、
そう
ですね、日本は あんたとこ無借金経営、
うん、
ほんなら喜んで打ち貸すよっていうのが日本でしょ、
うん、
でラジオにしょっちゅう来てくれる、
はい、
安富先生の、
はい、
まあ国土交通省の事務次官、で私の知り合いが、合わせて話してる時に、いやうちは無借金ですね言ったら、なんて言うたか言ったら、さすが安富先生すごいな思ったんは、そらあかんねん、というのは君の会社投資してへんねん、投資してたら長官無借金のはずなんやすもんね、それ日本の中小企業はそれが悪いけれども、経営の基本や思って、だから ESG が何でか言うたら、ちゃんとあんた儲けたお金を社会に還元しなさいと、それ E は環境でしょ、
そうですね、
S は個人でしょ、
はい、
社会やね、
社会ですね、
それ社会と環境にあんた儲けたを投資しなさいよって、でそういうことを本気でやってたらやっぱりいい意味でお金を集めて循環して成長しやすいから、これはやっぱ国連の事務総長が言うて、その流れで ESG ができた、ただ日本は体質的に古いから、ESG 何の役に立つの、そんなこと言うと、それもはるかにそれは金坂長官が文書化してくれてるわけ、ESG せないずれ潰れるよって、それも当たり前の論理やけど、それが理解できへん経営者はやっぱり行き詰まってくる、ESG って査定でしょ、どのぐらいの基準、あんたの会社、長官ね日本ぐらいちゃいます、あの自分の会社の社会的なポジションとかレベルをね、会社の経営者が全然気にしない、
そうか、
珍しい
よね、あれですよね、今だから外国の株式、まあ、外国の投資家を相手にしている企業はかなり気にしてますよね、でその評価もだからヨーロッパアメリカの評価でそこは客観性があるっていうんで、みんなそこにこう、いろんなあのデータを開示して、でランクを求めるっていうか、でただあの今年来年からですかね、あの企業価値が1兆円以上の企業は要するにか、あの何ですか、川上川下ももう評価されると、
そうです、
だから下請け企業みんな評価されるようになるんですよ、そうすると大企業は ESG のその努力をしてない、基準を満たさない下請けは使えなくなっちゃうんですよ、
そうです、
だから中小も相当これあの意識してそういうところに投資していかない、していかないと
絶対だ、
日本の中でも受注が難しくなるっていう、
だから反対にもその法律でね、その決まってくるのに日本だけが全然知らない、で大企業は世界から金集めてるから ESG をしなかったら投資対象じゃなくなるんです、それ評価上げるためにめちゃくちゃなお金海外に出すんよ、
そうでしょうね、
それ日本独自の部分を作ればね、それ昔はに工業製品の基準っていうのはね、日本独自の持ってて、
そうです、
今一層になりましたね、世界ランクになって、それはもう本当に日本ってね、
日本の企業が、ね、今意識してるのはあれなんですよね、そのこれ一つはイギリスの評価機関なんですけど、そこの数値なんですよ、で一定のところに行くとね、GPIF って言って日本年金機構、
あれすごいよ、
これがね、今270兆円かの資金を持って
ものすごいですね、
世界一の投資機関家ですよ、
すごいですね、ここ
がねインデックス投資するんです、その選ばれた企業
に、
だから自動的にその株がこう安定するんですよ、株価、でそれをねまず一つのあれにめがけて、努力をしてて、でその評価を得るためのまあ、ものすごく金を使う企業もあるんですよね、
そうですよね、
だから日本独自での評価がまだそんなにできてないので、どうしてもそうなってる感じしますけどね、
これ長官国益なんです本当は、そう僕は若い人にやれ言って、
なるほど、
もうね、
も
う今ね見てたらね、アメリカね長官30でやってる、もう全然相手されない、なんでか言ったら今、 20代で起業しよう。
ああ、やっぱり早いですね。
松下幸之助ってね、
はい、
でっち暴行からね、安定的な給料を取りたいのでね、
うん、
勉強してね、当時の今の関西電力、はい、大阪電機かな、
うん、
そこの社員に入んね、
はい、
ほんで給料を上げるためにはチェックの主任になったら増えんね。
あ、なるほど。
勉強して通るよ。
うん、
しかし偉いのはね、
はい、
俺は学歴もないからサラリーマンしててもあれやなと。
うん、そこの世界ではね、
松山の時は病気がちな人やって。
そうです、
ね、体弱いから、ほんで休んだらもう家族食われへんと。ほんで奥さんと相談して、
ええ、
なんと金もないけど22歳で独立すんねんで、
はい、
あの時代、
うん、22歳、うん、若いですね。
そやから成り立ってきて、
うん、
本田宗一も若くて独立した、
うん、
結局ね、今やっぱり偉い人が伸びてる人は、もう二十歳ぐらいで今東大の連中は独立しと、
うん、もう大学行きながらって感じですね。
みんな休学しとるけどね、うん、ひどいなった。ザッカーバーグなんかね、
うん、
もうハーバード1年で中退しようって。
ああ、そうですか。
もう大学いうのは社会出て大人として生活するために、
はい、
俺はもう大学1回生で基盤作ったから、
うんうん、
大学行ってもしゃあないって中退しよう。
へ
え。だから日本はまだまだね、私は大学1回生って仲間で商売した時にね、もう中小企業に営業行くでしょ、
はい、
そんな、まあ、部長ぐらい課長ぐらいのやつがソドっていう、
うん、
君らな大学生はな勉強するのやろ、
うん、
そんなもん商売したあかん、仕事したあかん、勉強せんかって。
ああ、なるほど。
考えられへん、
ええ、
僕はね SNS でね、赤バラはね学生部があるからね、
はい、
学生はね反対にね SNS でね、
はい、
彼ら ESG 知っとるからね、賢いから、うちの子は、
ええ、
発信したらいい、
うん、
学生に対して、
ええ、
で学生向けにね ESG 勉強する。あのね、面白いのはね ESG を調べるでしょ、調べたら何が見えてくるか知ってる？
何でしょう？
実は ESG と AI って連携してくるね、
うんうん、
というのは組織が増えればそれを管理したり、情報を共有するシステムいるやん、
はい、
これ AI やね、
うん、
昭和の時代ちゃうから、
うん、
ESG を広げれば広げるほど、
はい、
AI っていうのはものすごく重要なポイント、
うん、
これ経済も軍事まで AI で変わってきてね、
うんうん、
それ ESG っていうのは本当に調べれば調べるほどね、これを本気で抑えた国はいろんな面でその企業の一番末端の中小企業、大企業も含めて、全部情報がほっといても手に入んね、
うん、そうなりますね、
うん、だからその辺がね、長官なんで日本ってそういう指導しないんですか、
うん、そうですね、
今やっとかなあんたらね、
うん、
大変やでと、
うん、
逆にね、
ええ、
そう、日本はやっぱりねそういう世界を巻き込む速度とか団体をやっぱりよく作らん国なんでしょうね、
うん
うん、
ESG の取り組みって見ると確かに遅れてますよね。
遅れてる。
で、何もしないうちにもうかなりあれですもんね、あの欧米に
取られてます
もん、感じがしますよね。これね、もともとね財務仕様的に捉えてなかったんだと思うんですよ。
ああ、そう
ですね、だから企業もあんまり力入れなかったし、あの役所側もね、あの企業の成長という意味では、まあ、環境省は別にして、
はい、
あまりこうプッシュしてこなかったんじゃないかと思うんですけど、実はもう高橋さんおっしゃるように最初からこれビジネスだっていうのが国連の考え方で、
うん、
例えばあのサーキュラービジネスとか、
うん、
あの今この暑さで何とかしてほしい、こう、
ええ、
脱二酸化炭素とかですね、はい、これ本当に大きなビジネスになるわけですよ、
うん、
そういうにも捉えてこなかったのが出遅れの原因じゃないかと思うんですよね。
なるほど、
やらなきゃいけない義務だと社会貢献だっていうふうに捉えすぎてきたんじゃないでしょうかね、
は
い、
うんうん、
だから結局すぐに金に結びつくとは思ってないところがあって、うん、やっぱり日本の企業がやっぱり遅れたのは、あの有価証券報告書っていうのをね、
うん、
今は一般の会社でもやるようになって、
はい、
情報開示をするようになったけど、前はどこもやってなかった。
本当
上場企業だってまともなのを出してなかった、
う
ん、大企業やってなかったんだけど、あれがなければ投資もできなければ融資も受けられないし、
うん、
社会的な上場もできないしっていうんで、ようやくでしょ、
うん、
だから結局公認会計士の仕事っていうのは UFO を作ることなんだけど、公認会計士もまた力がなかった、
うん、
とか今になってみたらもう UFO ない、会社の監査を公認会計士に会計士の法人できちっとやってない企業っていうのは存在できない時代
だと思います。
だから変わったんで、同じことだと思いますよ。おそらくあの時でも UFO 作れって言った時にね、朝日新聞っていうのは UFO は上場もしてないのにやったんですよ。
おお、すごいですね。
ものすごい早く。
なるほど。
でその UFO があるから、うん、結局村山家と対決できたんですよね。
あ、なるほど。経営陣が。あ、そりゃそうですよね。
ね、そういう中でこう頑張る。だから他のところは読売も UFO 出さなかった。
なるほど、なるほど。
UFO 出さないうちに腐っちゃうんですよ。
あ、
内部がね、うん、本当のこと言うと。
そうです
ね。うん、だからすぐには儲かるわけじゃないし、うん、あんな厄介なことやって税務署のに全部バレちゃってっていう。
て
で上場企業はまあしゃあないと株主にって言うんだけど、うん、で株主も見せたくないっていう人がほとんどだから中小企業は、
う
ん、
そうですね。
だから同じことがこれから出てくるんだろうと思いますね。
僕ね、やっぱりそのね、その問題ってね、うん、日本はね世襲社会、
うん、
とヨーロッパアメリカがね自分の子供にね会社、
うん、
アメリカは特に2代目3代目のはほとんどいませんもん、大企業、
うん、
と日本はそれ UFO がなんで日本ではね伸びなかったか言ったら、これはやっぱり子供に継がしていく体質やから、うんうん、あんまりそういうの出したらね、
外に出したくない。
そうそう、当然ね、
うん、
出したら世襲が崩れてきますからね、
うん、
だから今あれですよね、例えばあの取締役 の選任案をあの株主総会出すじゃないですか、下手すると反対されますから、
うん、
だから社長会長の息子は当然社を継ぐっていう文化が崩れてたわけですよ、はい、
なるほど。
それからその UFO の問題も、例えばその ESG のイギリスの私がちょっとよく見ている機関ですから、これはね全部公開情報で評価するんです。だから開示しないと損なんですよ、
ええ、
だからあのいいことをどんどんどんどん出して評価を高めようっていうのが今の大企業の流れだと思います、
うん、結局そういうことですね。だからごっつ欧米系になってる大企業と、いまだに中小企業は子供が継ぐ年となったら、うんうんうん、自分とこの株も含めて資産も含めて開示せん方が得なわけです、
うんうんうん、
でここをね僕はね心配するんです、はい、なんでか言ったら、うん、あのね面白いなものはね、韓国行ってね、はい、一番分かったのはね、
ええ、
韓国の飯屋ってね何代目なんかほとんどないね。
そうですか。
というのは韓国は飯屋で儲けてんやったら、
はい、
あと継がせより子供に高い教育を与えて、
うん、
社会的に医者とか弁護士とか、
うん、
その社会の本当の意味での部分を子供にそういう金つこたれ、
うん、
そしたらこれはね本当にね韓国の飯はそれ日本ちゃうでしょ、うちは10代続いてる飯屋やねんと
か、はい、まあ、老舗と呼ばれるところ、
ね、そんなやったら韓国行くでしょ、あこの飯屋合うちゃうか、それやったら飯屋で儲けてやったら、もっと社会性のあるもんに子供向かわさんかっていう、なんかいつかね韓国と日本逆転してるんだ発想が、
うーん
逆にね、
はい、
僕は鳥取悪いって言えへんよ、それでやっぱりねあまりにも日本は鳥取が多すぎる、
うん、
僕はびっくりするのは大企業がね鳥取、
はい、
がこれやっぱり僕そういう面ではソニー 本田さん、
はい、
これ頑張って所在が大きしたけど、
はい、
誰も後取り置いてへんもんね。
うーん、
本田宗一郎のすごいのはね、
はい、
年取ってきた時なんて歌がしてる、
なんて言ったんですか、
俺はめちゃくちゃ恥ずかしいことしたって。
恥ずかしいこと
何って言うたら、自分の名字を会社名にしたこと。
あ、なるほど、まあローマ字ですけど、でも本田は本田ですって、
うん、そう、そういう面ではね、やっぱり大したもんや、ね、
あ、だから今はやっぱり上場を廃止するっていう方向があるわけですよね、
うんうん、
もうほとんど一族で持ってるところだったら上場しても意味ないし、
そうですね、
それよりはあのなんて、あの海外からやられるよりは、
うん、
上場廃止してこじんまり行った方がいいと、
うん、
で融資も受けなくても無借金でやったらいいって会社がまた増えてるんですよ、
結局そうですね、
うん、
だから会社をこうなんていうんでしょうかね、公のものじゃなくてあのプライベートなものにしようっていう動きですね、
うん、
そ自分の自由なものに
する、うん、
それはもう上場廃止一番いいですよ、
うんうん、
好きなことできますから、
う
ん、
ね、そうまあ、オーナー系っていう形ですからね、
は
い、
だからそこの選択があって大きくして、うん、あのやっぱり世界的な企業にしたい、
うん、
っていうと、そうすると資金が足らないから上場ってなったわけですよ、
うん、
で前はそれもいらないで銀行さんだったわけですよ、
そうです、
で銀行さんとだけに秘密を開示する、
はあ、
だからあの UFO はいらなかったわけです、
うんうん、
向こう側がこっちのことを知ってて、
うん、
そしてどんどん お金 の, あの銀行がつぎ込んでくれて、
そうですね、援助ね、
だから銀行経営になる危険性はあるけれども、はい、一族は守られると
、うんうんうん、
だからそれが銀行がダメになっちゃったから、
はい、
やっぱり証券市場で借りないと大量の金はもらえない、
うん、
それから政府の補助金がもらえない、
ね、
今一番は政府の補助金のために、
うん、そうですわ、
もう日本の企業の大きいところっていうかはやっぱり政府の補助金で持ってるところがかなりあるわけで、
そうですね、
もう国内で生きるのはね、だけどこれがいつまで持つかっていう問題もあるし、
もうもうそれが東京都なんか ESG をイギリスと組んで始めてますもんね、
うん、
これESG を持ってないところは補助金を
出さない
って、出さないって、うん、そういう面では補助金ってごっつい、もう国はもう出せなくなってきてるからね、予算的に、うん、
なるほど、
それちょっと補助金の話を最後に、
はい、
今週はやめましょう、
やめとくんですか次週は補助金の話になるんでしょうか今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした、うん。